番三輪議員。
議長2番。それでは、私の一般質問に、行いたいと思います。よろしくお願いします。テーマとして大きいテーマとしてなんですが、森林が 80% を占める町陸別、その魅力をもっとというふうに掲げさせてもらいました。先にあった今質問の部分もなんかちょっと踏まえての部分でちょっと恐縮な部分もあるんですが、こういった陸別町という町の今後のイメージ作りというか、そのコンセプトについて以下のその森林のことにを訴える前に PR する前にですね、考えを伺いたいなと思います。でそういったもので、今ちょうど今、自分の前の質問でしばれフェスティバルということで議論されたところなんですけども、本当に一大イベントで、そういったものを始めとしまして、ただそれだけではなくてですね、自分もこの町の生まれで育ちましたし、天文台であったりモータースポーツ、ふるさと二輪打線であったり、そういったものを本当に先輩方がいろんな取り組みであったり PR したことによって、本当に陸別町という町は、道内というか、すごいその知名度というのはすごい ある町だなというのを、私の職業柄なんですけども、キッチンカーというもので全土各地営業していますので、陸別町という名前を掲げているだけですね、あの町だねというふうに言ってくれるような、それだけのやっぱり小さい町なんですけど、その知名度というのは本当確固たるものがあるなと日々痛感しているところであります。そういった、イメージですね、陸別町の大きいイメージ、今話がありました日本一寒い町、これしばれフェスティバルをというかはじめとしてすごい特徴だと思うんですけども、ちょっと一回そういったものもありながらなんですけど、今後の陸別町の、イメージ作りというかコンセプト、ちょっと仰々しくなるかもしれないんですけども、そういったものの戦略についてはありますかということでお聞きしたいと思います。これに関して言いますとですね、先日陸別町の観光協会の総会にも参加させてもらったときには町長のご挨拶の中でもありました通り、先日 の, 太陽フレアという気象の、気象なんていうかイベントがあって、オーロラが本当にすごい注目されたというのも昨今 の, 出来事でありましたし、昨年ぐらいからでもですね、 X の方で陸別の天文台が発信だったり PR をしてきて、すごいその県でも注目されているなという、日本一寒い町じゃない部分の陸別町で取り組んできたことのなんていうかイメージ作りが一つ一つなんか実を結んでいるなという実感もあるところなので、そういった部分のコンセプト作り何か今後あるかお聞きできたらと思います。
以上、文化庁長。
はい、この間天文台のお話も観光協会の時にもさせていただきましたし、2200人ほどの町に1日で、1001人ですか、過去26年の間に最高の来場者というか来ていただきました。これからのコンセプトということでありますが、陸別町にはですね、豊富な自然環境の恩恵を受けですね、農業林業をより中心にですね発展してきたことは言うまでもないのかなと思っております。天文台そして、陸別鉄道ですね、これを核としてですね、今陸別の交流人口関係人口ということで、進んでおります。で天文台もですね、雨漏り等々がありましたが、メリハリのついた予算の付け方をさせていただきまして、1億2000万、かけて今改修をするところであります。鉄道はですね、廃線からですね、今動態保存ということで、本当に商工街中心にですね、ここまでなかなか動態保存というのは難しいっていうのが最初のレッテルというかそういうものでありましたが、ここまで、来れたのかなと思っております。これからですね、こういう点と点を結んで、ブラッシュアップをしてですね、これから陸別の魅力をですね発信していきたい、そう思っております。
議長2番。
2番、三輪議員。
はい、点と点を結ぶということで、そうです、そういったことも、魅力の一つ一つをということで町長の考えをお聞かせいただいて ありがたいなと思うんですけども、そういった面で、陸別がこれまで取ってきた、産業取り組んできたもので有名になったことはもちろんその知名度、観光面のことが多いのかなと思うんですけど、そういった面でそういった観光面での知名度をさらにちょっと自分で ちょっと疑問に思ったところが、産業、基幹産業である、まあ、農林業の方の、まあ、PR っていうのは、そういったものにもつなげていけたらいいのかなというふうにも思いましたし、まあ、ただ今現在、そういったものの基幹産業 の、 あの PR 方法というか、そういったものをあの取り組まれていれば教えていただきたいと思います。どのような形でというか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。本田町長。
議長。はい。ですね、まあ、農業林業っていう関係になってくるのかと思いますが、まあ、あの新規のフェアだとか、まあ、移住のフェアだとかですね、そして、昨年ですね、議会でも、申し上げましたが、農協の組合長と一緒に農業フェアも行きましたが、今年もですね、予定をしておりまして、一緒に行こうと思っております。多分基幹産業の、まあ、PR ということで、まあ、木材関係のことでどう PR していくのかとか、多分そういうお話になるのかなとは思うんですが、今の段階で、まあ、木に関しての、ものでこう PR っていう場面にそう言われると、まあ、陸別町全体のこの PR の中に、まあ、森林が8割あってだとか、そういうような PR の仕方になるので、まあ、その特化したところでっていうことは今現在、まあ、薄いのかなっていうところはあります。以上です。
議長2番。
2番宮城議員。
でそうなんです。このタイトルのあった、森林が 80% 占める町っていうのは、なんかもう私もやっぱこの町で生まれ育ったので、まあ、ことある時っていうのに、まあ、本当によく聞いてきた言葉っていうのもありますし、まあ、今回陸別町 の、 第6期陸別町総合計画の中においてですね、その林業の振興という中の、まあ、その冒頭の方にも総面積が約、まあ、83% を森林に恵まれた地域というふうにもありましたので、まあ、まさに本当にその通りなんだなという、町で私も育っているなという印象がありました。で、まあ、今回その、基幹産業の PR はどういうふうにしていくかな、まあ、していった方がいいんじゃないのかなって思ったきっかけとして、まあ、話すことになるんですけども、まあ、こういった田舎に育って、まあ、森林、まあ、自然に囲まれて育ったわけなんですけども、まあ、そんな自分よりもなんかこの間札幌の地下歩行空間でですね、たまたま木のイベントということで、まあ、木フェス、まあ、木育に関したイベントだったんですけど、それを見かけた時にですね、本当に家族連れで、まあ、子どもたちの、その木に関わるワークショップだったり体験するようなまあ、ブースがありまして、まあ、この都会の札幌駅の地下歩行空間でこれだけ木を集めて、そういったものを体験できる空間を作って、これだけの参加者、まあ、私の主観でしかないんですけども、参加者がいるっていうのはなかなかインパクトがあった出来事っていうか、まあ、そこからでは私は陸別町という町に住んでますので、まあ、この森林を訴えかけていく、まあ、林業の基幹産業が林業ということでずっとありますので、まあ、そういったことを PR してもいいんじゃないかということで、次の質問にちょっと入っていきたいと思います。自然、森林あふれる町陸別としての存在 PR をということです。で、まあ、なんでこのタイミングかというか、そのいいタイミングだなと 思ったのがですね、まあ、ちょうど今年度より森林環境税ということで徴収が始まりましたし、まあ、ただ森林環境譲与税の使途としてはですね、令和元年より各市町村においてその活用がされていたところであります。でその、まあ、市町村によってそういった森林環境譲与税がどのように使われているかというのは、まあ、各自治体においてですね、公表されているので知り得ることができます。で、まあ、北海道によってはこれ質問になりますけど、まあ、道民であったり関係機関などが共同して植樹および、まあ、育樹に関する活動、森林づくりの施策の推進に、北海道も務められています。で先日陸別町においても、町民植樹祭が、このように継続して行われております。で自分がその札幌で体験しましたような、経験したような、その木育ですね、木育だったり木に関することに対してのなんか認識っていうのが広まってるんじゃないかっていうような実感がありまして、まあ、これは何かというと、私の先ほどの話した、まあ、私の事業というか仕事に関わるところで、まあ、いろんな各市町村とかのイベントに出ることもあって、気になったので、まあ、今回調べてみたんですけども、まあ、普段 あと、まあ、その1点ですね、まあ、あの 情報としてですけど、私がその北海道の木の、まあ、これを調べるにあたってちょっとあの、まあ、X ですね、 SNS の X の方であの北海道水産林務部の森林環境局森林活用課というところ、まあ、そこがの X のアカウントを持ってまして、まあ、そちらの方で北海道に関する、まあ、木育のイベント情報であったり、北海道でこういうことがあの木に関することですね、イベント行事ごとが行われていますよというふうにあの情報が発信されております。でその中で今回の十勝総合振興局 の林務課ですね、林務課の、それ木育担当の方がいらっしゃったんですけど、まあ、そういったことにも、お知らせ、木育担当の方がその X のアカウントを通じてお知らせしていたところでですね、最近、まあ、の5月そういった週間でしたので、帯広市の、まあ、緑ヶ丘公園ですね、そういったところでの新緑祭りというものであったり、あと帯広のマスヤパン麦音さんで、木フェス十勝というものが開きましたというふうにあのお知らせもあったとおりで、お聞きしました。で、そういったもののイベントの内容というのも聞かせてもらいまして、まあ、例えばですけど ガーデニングだったり、まあ、植物のフリーマーケット、まあ、あと本当に先ほど自分が札幌の地下歩行空間で見たような木であのその自由な作品作りをしてみようというような体験のブース、まあ、木の作品作り、まあ、そういったところでネイチャーゲームだって、まあ、木の楽器、まあ、これもちょっと考え方によってなんですけども、あの作業者、あのここでは、まあ、緑が公園、まあ、広いあの場所だったので交渉作業者に乗ってみようというようなそういったあのイベントの取り組みも、やられていたようです。で、まあ、そういったものを、調べて、まあ、実際にお聞きする上でですね、まあ、陸別もそういったあの木に関わる、まあ、今回その木育というものをちょっと、木育というの中での開催だったと思うんですけども、陸別においてもそういった森林とか林業をコンセプトにしたようなイベント、そういうのを開催してもいいんではないのかなというふうに、思いました。で実際にそういった、十勝総合振興局の、まあ、林務課においてですね、そういったイベントを、まあ、誘致というのは難しいかもしれないんですけども、相談は、乗れるんじゃないかというような話もお聞きしましたので、まあ、こういった林業を盛り上げるようなイベントを陸別で開催というのは考えられるでしょうか。
以上。
はい、
まあ、今現在ですね、町主導でそういうイベントを、まあ、イベント開催や誘致ということは考えておりませんが、今議員おっしゃったその木育に関してはですね、私自身もものすごく興味を持っておりまして、今の地下歩行空間も見たことがあります。で子どもたちにですね、さまざまなこの木の、まあ、これからの、まあ、SDGs もありますし大切さだとかさまざまなことが、まあ、ワークショップとしてこうやってるのも目の当たりにしたことがあります。でぜひですね、まあ、林業界等々とですね、お話をしながらですね、やはり町がやりますからってことじゃなくて皆さんでこうっていう中に町もちゃんと入ってとかっていうのが一番ベストなのかなと。まあ、当然うちの職員の方もですね、いろいろ考えも持ってる、職員もおります。この件に関してはでその中も情報収集しながら行きたいと思っております。以上です。
議長2番。
2番、三輪議員。
今町長言われたように、まあ、町が主体、まあ、主催主体となってっていうよりかは、まあ、林業に関する、そういった当事者のから話が上がってきて、まあ、それを支援したりサポートするような形が取れればという話だと思うんで、まあ、そういったものにつながるような、まあ、ちょっと私もちょっともっと恐縮な話で林業界の人間ではないんですけども、まあ、そういったことでもし、今後ですね林業の、関係する方々と話する中で挙げていけたらどうかご協力というか本当によろしくお願いしたいなというふうに思います。で、まあ、そういったことでちょっと内情というか次の質問にもかかってくるかという思うんですけども、ちょっと補足にもなるんですが、先ほどの SDGs という言葉も出ましたし、あとゼロカーボンですね、まあ、こういったものもちょっとやっぱあるからこそというか昨今のこの木育だったり木に関する皆さんのというか、まあ、森林環境税が今年度より始まるということもあってのなんかすごい機運というかそういう認識、まあ、これどういうふうになるんだというようなみんなのなんていうか興味がある分野なのかなという思いもありまして、でこういう質問に至ったわけなんですけども、ただ実際なんでその みんなの興味あるけど、なぜこれを PR していかないといけないかっていうと、まあ、これやはりあの森林業化、まあ、林業だけではないんですけども、まあ担い手不足っていうようなことが、背景、まあ、その解消のためにはどうしたらいいかっていうような自分のなんていうか思いのがあります。各林業の会社さんにおいてはですね、もちろんあの林業 の, あの職業の相談会だったり就職説明会だったり、あの各企業の努力はされているというのをお聞きしておりますし、まあ、ただそれが実際にどれだけ最近は本当に難しいんだという話を、聞いております。でそこからのまあ本当に企業努力以外の陸別として、あの今最初に挙げたような、まあ、縛れフェスティバルであったり、そういった日本一寒い街じゃなく、あの産業ですね、産業としてこういう基幹産業があるんだよっていうようなイメージ作りもしていくことによって、まあ、そういった陸別に林業の仕事をちょっと気になるなっていう人増えたらいいんじゃないかと、まあ、アプローチの仕方の話をこの質問でしているつもりで、まあ、そういったことにつながればいいかなというふうに思います。で、ちょっとその下ですけども、まあ、森林、そういったことで今年度から始まりました森林環境税ですが、まあ、先に、活用されております森林環境譲与税の活用についてです。でこういったものの活用としてですね、まあ、現在陸別においても令和元年からですね、実際に、各森林業界の方が使えるように、あの、まあ、私有地の整備であったり、まあ、本当にこれも担い手確保ということであったりもそうですが、あの実際に有効に活用されてきているというふうに思ってますし、まあ、林業の会社の方からもそうやってあの有効に使わせてもらってますよというような声も聞くことができました。で、まあ、こういった活用の仕方をあの陸別町でされているところなんですけども、先ほど、一番の質問にありましたが、まあ、木育ということに関してでちょっとそこからのつながりでですね、振興局の林務担当の人に聞いたところで、ちょっと例に挙げさせてもらいましたのが、まあ、帯広市と、まあ、音更町ですね、音更町 の, あの事例を挙げさせてもらいました。帯広ではですね、こうやってあの屋外で木の魅力を伝えるための普及、あの木育活動がやられていたり、音更町においては、木に親しみを子どもの頃から持ってもらえるように、まあ、赤ちゃん の, その誕生祝いに木のおもちゃを、まあ、贈呈したりというような、そういったことが行われているとお聞きしました。で、これはですね、まあ、事業名としてちょっとあの各自治体において環境譲与税の使途が公表されておりますので、帯広と音更、そういったもの の, あの事業区分でですね、森林林業木材の普及活動などということで、実際あのこういった活用をされておりました。であの先ほどの陸別町の、まあ、担い手不足というか、そこにあの、まあ、ちょっとすぐにつながるようなことではないんですけども、まあ、そういったものをなんか普及活動を通じてあの陸別町の、まあ、担い手が少しでもなんか改善できればなということで、そういう使い方、木材の普及活動などということで、あの陸別町のそういった森林園だったり森林のこと、そういったようなまとめた、まあ、パンフレットみたいな、まあ、リーフレットっていうか、そういったものをあの作成はできないでしょうか。
以上、
本田町長。
はい、森林環境譲与税の、まあ、活用ということで、まあ、陸別町の今考え方をまずあのお話ししたいなと思います。令和元年度から、森林環境譲与税の交付を受けており、町村において、間伐など、森林の、整備に関する施策として人材育成、そして担い手確保、そして多分今おっしゃっていることは木材利用の促進ということになるのかなと思っています。それは復旧活動ですね、復旧啓発活動等の、森林の整備の促進に関する施策に充てることとされているというのが、まあ、森林環境譲与税であります。で、まあ、陸別町はですね、森林は多く、まあ、先ほどからおっしゃっているように8割、まあ、森林ということで、陸別町としてはですね、森林の整備に関する施策とその整備にかかる、人材確保の面が、一番求められているのかなと思っております。昨日の補正の予算でもですねお話ししましたが、町内の必要な森林整備にかかる費用に対して、国の公共補助金が間に合ってない状況にあります。で、国の補助金がないから事業を減らすことになると必要な森林整備も間に合わなくなり、林業事業体の、事業確保も厳しい状況になります。 で、陸別町としてはですね、公共補助金の対象にならなかった事業に対しても森林環境譲与税を活用して私有林整備促進の事業を実施しており、私有林の計画的な整備を進めております。合わせて、作業道の、整備、林業事業体の従業員のですね、安全対策、そして公正の機会への助成などにより、持続可能な林業の確立を目指しており、まあ、これらからのですね、取り組みが、森林保護の持つ陸別町に求められていると思っております。今の、まあ、担い手の方たちの、まあを確保する、あと事業を確保するっていう方に今この森林環境譲与税を、まあ、シフトしてるわけじゃないんですけど、今そこで先ほど言ったように公共補助金対象にならなかった事業とかも森林環境譲与税で入れたりとか、森林組合でですね、きっと打ち合わせの中に使わせていただいております。で、この税をまあ今の議員おっしゃるそのイベントだとか目育、まあ、このお金も使えるのも確かだと思います。で、私が考えるのはそういうイベントというか、そういう今の目育の例えばやるのにはここの上手にこだわらなくてもいろいろ提案していただいてやれるのかなって思ってますんで、今の林業業界、まあ、林業だけじゃないんですけど担い手不足のはどの業界もっていうお話もさせていただいてますし、さっきの議員とのお話もありましたし、それはそれとして今特化したところでこう使わせていただいて、そういうイベントだとかっていうものに関してはどんどんいろんなご意見をいただきながら進むのも一つかなと。で、ここで使えない、陸別はこういうスタンスだから今のしませんじゃなくて、別な形でもしそういう、先ほど僕も木育に関してはすごい興味がありますということで言いましたので、何かそういう形でやれないかっていうことを考えております。それと、パンフレットの制作についてはまあ、しないということではありませんが、陸別町の、まあ、森林というのは陸別町の魅力があるのは間違いないので、観光パンフレットの、掲載や、ホームページで PR していきたいと思っております。で、イベント と、子どもたちのそういう子どもたちにしてもその担い手、それと森林の PR の仕方の問題に、まあ、先ほどの基幹産業の、まあ、PR というところになるんですが、今後ですね、カーボンニュートラルということで陸別町もゼロカーボンシティ宣言を、しておりますので、して今実行計画を立てている段階であります。で、この今の陸別町の8割のこの森林ですね、8割強の森林がやはり核となって、このカーボンニュートラルに対してのどういう吸収率との二酸化炭素のこの問題が出てきますので、そのあたりは十分ですね、その陸別町の良さをこれからこの恵まれたこの自然を陸別の今のどういう言い方してね、陸別の武器という言い方になるのかどうかあれなんですけど、そういうふうにどんどん PR はなると思います。合わせて今の担い手不足だとかそういうものはちょっと分けながらこう行った方が戦略として、全部ごちゃごちゃになんかこうカーボンニュートラルのやってますよ、陸別森林ですよってやってもなかなかその担い手がとかっていう部分がありますので、きちっとその今の担い手の皆さんに対しての支援、そしてイベントの支援、そしてこれからカーボンニュートラルにするため の、 ゼロカーボンシティの、戦略っていうものを分けながら考えていきたいなと。で、その部分でその先ほど言ったようにいろんな今の目育だけじゃないイベントに対しても政策予算としていろんなものは考えていってもいいのかなと思っております。以上です。
議長2番。
2番、宮城議員。
ちょっと言われた話の中で観光先ほどの環境譲与税に関わらずという部分もありまして、で、カーボンニュートラルに 関わる戦略というか、そういったところでまた改めてそのなんとか まとめ方というか、そういったところに自分のこういった質問が今生かされるような部分があればいいなというふうに、思います。ちょっと先に質問としてこのパンフレットを作成できないかということで聞かせてもらいましたし、それが今別に考えてないよということでもありませんでしたので、この経緯として、なんか聞いた中でというか、今現状、私もその陸別、移住応援する会とかそういったものの活動の中で、きっと都会の人とかに、大阪のフェア昨年行かせてもらいましたけど、都会にないものに対して魅力をやっぱり感じることがあるのかなと思いますので、それが農業であったり、林業でもあるはずなので、そういったものをなんかお知らせできるものがあってもいいのかなというふうに思いました。で、実際にその企業努力というところでは今現状、ちょっと聞いた中の一つの例ですけども、企業の方で、自分の方でそういった作業風景であったりを、動画を作成して、企業 その就職説明会のブースで流すというような、そういったことはなんかされているって言ったんですけど、いざちょっと、ポスターとか陸別町の天文台の、皆さんが空を眺めているポスターを使ったりとかってもするんですけど、一つそういった林業を伝えるようなものがあればいいなというふうな声も聞かれたので、その、カーボンニュートラルをの、構築していく中でですね、そういったものもなんかぜひ組み込んでいってもらえればいいなというふうに思います。その戦略は分けてということでありましたけども、それで、あとそう、担い手不足ということで、これイベントということでちょっと仰々しく挙げさせてもらったんですけども、いざ実際にこれを例えば陸別で主催するというふうになりましても、今現状が陸別 の林業に関わる人材が足りないがゆえにですね、その人手が難しいということが、人手をその休日にお願いするということになりますので、それは難しいと言っていました。で、この、誘致の相談できないかということで、もしそういった陸別で何かイベントを、行事を木に関わることをするというのであれば、そういった十勝総合振興局の林務課の人がそういった木育マイスターという方が各市町村にいらっしゃるので、そういった方につないで、陸別町にそういったブースを紹介することもできると言っておりますので、今検討段階ということでもお聞きしたんですけども、そういった具体的な方法もあるということもお伝えして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございます。
以上、本田町長、
はい、貴重なご意見ありがとうございます。参考にしてですね、これから、どういう形になるかっていうのは結果的なことになると思うんですけど、進んでいきたいと思いますので、ありがとうございます。